もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
私の娘なんですけど、
はい、
娘が嫁いでるんですけど、どうもあの娘と気が合わなくて、
はい、
それで今音信不通になっちゃってるんですよ。
あなたおいくつ？
74歳です。
お嬢さんはおいくつ？
43歳です。
お嬢さんのご主人はおいくつ？
再婚して47歳です。
あ、お嬢さん再婚なの？
再婚なんです。あの子供連れて、
ええ、
20歳になる子供がいますけど、
はい、
あの今から14年前にあの離婚して、
ええ、
それであの子が1年生上がる時に再婚したんです、今の旦那と。
あ、なるほど。で、お子さんはそうするとお一人？
一人です。
女の子さん、男の子さん？
男の子です。
男の子さん。
ええ。
それで今のところ音信不通だけどうまくいってるみたいなの？家族は、
あの親子3人はね、うまくいってると思うんですけど。
なるほど。
ええ。
それで音信不通になってどれぐらい経ちますか？
2年間音信不通になって、一度4ヶ月前にまたあのちょっと行き来するようになったんですけど、
はい、
またちょっとしたことであの電話で言い争いになって、それから4ヶ月前です。
あ、4ヶ月前、はい、
孫が20歳だから成人式のお祝いやろうと思って電話しても孫も娘も出ないんですけどね。
なるほど。かなり遠方にいらっしゃるの？
いいえ、車で15分ぐらいのとこです。
あ、じゃあ、あの見に行けばちゃんと生活してらっしゃるか、どっか引っ越しちゃったかは分かるわけ？
あの引っ越しはしてないと思います。あのうち、あの買ったばっかですから。
ああ、なるほど。
ええ。
ちゃんとお元気な姿をご覧になってるの？
見てはいないんですけどね。私もバイクしか乗れないから行ってはいないんですけど、多分元気だと思います。
うん。あなたはお嬢さんお一人？
長男が一人一緒に同居してます。
ご長男おいくつ？
46です。
46歳。
で、主人はもうあの他界してますけどね。
何年前ですか？
18年前です。57歳の時だから。
あ、そうですか。
ええ。
そうすると、今ご一緒に生活してらっしゃる息子さんはお嬢さんと連絡は取れないの？
娘の方が気が強くて、あの長男がすごくおとなしいんですよ。
なるほど。
だから全然、なんつうの、長男をお嫁さんいないから、こう、見下げている感じなんですよね。
なるほど。
ええ、それで孫はうんと懐いたんですけど、
ええ、
長男に、
ええ、
あのだけどやっぱり再婚すると旦那があのやっぱりやきもち焼くもんで、うちの兄ちゃんももうそれから控えて今全然孫も来ないしお付き合いはしてないです。
はい、音信不通の原因として何かがあちらにあったっていうことはないですよね？
うちお墓あるんですけど、お墓に一緒に入れてくれって言われたから、あの名字変わることは良くないし、あんたちは違うからそういうことはできないんじゃないって言ったら、そんなこと言うんだったらじゃあもうあんたたちの面倒一切見ないから、姉ちゃんも嫁さんいないし、もう自分の私のうちもね一切あの孫がもう見ないようにさせるからっていうのが原因で、そのまんま電話来なくなっちゃったんですけどね。
あ、なるほどね。そうすると、
あの気が強いところがありまして、うん、人間関係の付き合いがダメみたいで、
友達とか。あ、そうなんですか。
やっぱり親戚とも結局うまくいかなくなって、あの子のおかげで私たちもやっぱり気使うっていうかね。
お嬢さんが何かあってあなた方が肩身の狭い思いをしたことがあるの？
え、そうなんです。あの仕事を親戚の人に頼んで、
ええ、
そういうのが絡んできて、その親戚だから負けてもらうと娘たちは甘く思ったけど、親戚の人たちは一応仕事だからほんの少ししか負けなかったっていうことで、せっかく仕事あのさせてやったのにとか言うから、それはあんたたちの考えが間違ってるって私は言ったんですけどね。あの親戚はいけないよって、絶対ダメだよっていうのに電話して電話してってあまり言われたから、主人の妹のうちだもんで余計気使っちゃってね、私も。
なるほどね。
あれなんですけど、そういう気の強いとことか譲らないとこがあるから、どういうふうにしつけたらいいかもちょっと。
そうすると今日のご相談は、お嬢さん気が強いのはよく分かってるし、喧嘩した原因も分かってるんだけれども、音信不通になっちゃったのを なんとか元通りにしたいってこと？
そうなんです、そうなんです。
わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
元通りにしたい理由は何？
私も年してくるしね、
うん、
娘も一人娘だし、
うん、
あの人も苦労して、今前のなりすま見れば離婚して再婚しても結局旦那さんのお兄さんの保証人になって自己破産までして、やっと今幸せな中古住宅を持つようになったんですよ。だからそういうことはうんと褒めてやろうと思ってんですけど、やっぱり私も一応親だから、親をもうちょっと大事にしてもらいたいなって。
ちょっと分かんなかった。理由を端的にね、面倒見てほしいのか、面倒見てやりたいのか、二つに一つでどっちですって聞かれたら何て言います？あなた。
私は面倒見てやる、もう
やりたいんでしょ？
ないから。
やる気はないの？
そんなことないです。それを嫌だからやってあげたいです。
ああそうか。でやってあげたいっていうふうに全面的に思ってるのに、なんでお墓を拒否するんですか？
私はいけないんだと思ったんです。違う名字が入っちゃ。
いやいや、そんないけないことないよ。
あ、そうです
か。うん、いくらでも、そんなの、今いけないなんて言ってたら、お墓を見る人なくなっちゃうじゃん。
あ、そうですか。
うん。その、お墓入れてくれないかっていう、そういう言い方だったかもしれないけど、お嬢さんたちにとってみればね、ご長男も結婚してないしさ、将来墓どうするんだと、じゃあ私たちが見てやろうかくらいの気持ちで言ってるんだと思うんですよ。それ好意で、それをね、多分あなたは違うことを言ってるのよね。だから多分ね、あなたはあの娘は強いっておっしゃるけど、母親もきっと強いんだと思う。
そうだと思います。うん、だからね、とかあるからいけないんだと思います。
お互いの言葉がね、噛み合ってないんだと思うよ。だ、向こうが親切で言ったことを、あの拒否するような風な答えをするから、向こうは拒否されたと思うし。だってあなたがもし親切で何かしてあげたいと思ってることも、なんか、その、見返りがあるんじゃないかみたいなね。うまく伝わってないんだと思うんですよ。でね、音信不通を嘆くその理由としてね、自分が寂しいとかね、自分の心を自分で埋められないとかね、そういうものがあればね、まずそれを徹底的に反省するっていうか、反省するっていうのはどういうことかっていうと、認めるってことですよ。私が寂しいんだ、私が付き合いたいんだってことを思わないと、そういう態度に出られないんですね。いくら親子だって言ったって、娘は43で、夫もいて、子供もいるわけですよ。それをね、あの、母親みたいに上からなんか言われてもね、それはちょっとほっといてくれって話になるんですよ。だから、その、音信不通の娘と寂しいから私は付き合いたいんだっていう自分のその弱さみたいなことを完全にあなたが認められないと今からうまくいかないと思う。一時的には戻ったとしてもね。こんなの簡単ですよ。仲良くなる方法。
どうしたらいいんですか？
あのね、手紙書いてね、悪かったって書きゃいいんですよ。全面的にね。あ、実はもう寂しくてしょうがないと。こんな年になって、せっかく娘が近くにいるのに、会えなかったりね、せっかく孫が成人式になるのに、お祝いもやれないようなことではね、私は寂しくて仕方がないと。で、あなた方夫婦には、迷惑かもしれないけれども、私は付き合ってほしいんだと。そういうことですよ。なるべく迷惑をかけないようにするしね、あの、面倒見てもらうつもりはないと。だけれども、私が寂しいからっていうことをあなたがまず認めて、そういうふうにもし話をすればですよ。そんなのもろ手を挙げてどうぞどうぞになると思いますよ。で、お墓のことについてもね、自分は勝手に思ってただけだけど、あの、あなたも取材してみればいいんだけどね、お坊さんに聞いたらこうだったとか、墓地の人に聞いたらこんな方法もあるって言ってくれたんで、そちらの希望に沿うようにするっていうことですよ。あなたが我を張るところは一つもないっていうのはね、音信不通でお嬢さん夫婦と子供は何にも困らないです。
あ、
うん、今から一生あなたに会わなくても何も寂しくないです。だって今から楽しいこといっぱいありますから。お嬢さんの息子さんの彼女もできるし、それから子供も生まれるし、まだまだ楽しいことこの家族にはいっぱいあるでしょうからね。あの74歳の母親捨てて悲しいことはないと思いますよ。 だからその覚悟をあなたがしないとダメってことよ。だから付き合いたいのはあなたが寂しいからだってことを、あなたが自分の中で認められないとうまくいきませんが、もしそれが認められればそのままですぐに何とでもなると思いますよ。
ありがとうございます。
いいえ、
お分かりいただけました？
はい、じゃあ早速手紙書いて出します。
いやいや、うん、あなたのことをお嬢さんが嫌ってんの、それともあなたがお嬢さん嫌ってんの？
私のとこを嫌ってるんですよ、多分娘が。
でその理由は分かってるの？もっと根本的な。
虐待されたって言われたから私が虐待したつ覚えはないんですけど、まあはたいたつ記憶は自分にもあるんですけどね。
そしたらなおさらですよね。やっぱりあの虐待って若い頃のことだから、あなたは覚えてなくてもお嬢さんって覚えてますもんね。でなおさらですよね、手紙でお詫び状だよね、はい、私は寂しくてどうしても付き合ってもらいたいっていう、そう書くしかないですよね。で私は虐待してないとか言ってもしょうがないんですよ、されたって方が強いんだから。
あ、はい、わかりました、うん、
かなりそれは恨まれたの、お嬢さんから虐待したって。
あ、そう、そういうふうに言われたんです。
いくつぐらいの頃に？
小さい時って言ってましたけどね。
いやいや、ちっちゃい時に虐待されたって言った、それは
最近そうに言うんですよ。
あ、最近言われてんの？
ええ、あのこの前口喧嘩した時も
虐待されたって、
ええ、電話でね、そうに言われたんです。
じゃあそれは子供の時の話？
子供の時だって言ってました。
お嬢さん再婚ですよね？
え、再婚です。
離婚原因は何だったんですか？
前も旦那さんがちょっとあの病気あってね、あのあんたがストレス溜めるからそういう風になったんだとかって言われて、そういうのが積み重なって結局離婚したんですけどね。
でその後お嬢さんはあの一人で
自活で、うちに1ヶ月ばかりいたんですけど、
ね、
何しろあのイライラしてて、私がちょっと熱出したりすれば私のこう頭蹴飛ばして、そんな手錠なん使ったってダメだとかなんとかっつってすごく精神的に不安定だったんですね、その時に。でも1ヶ月ぐらいは一緒に住んでたんですけど、
ええ、
こんなことしてれば兄ちゃんも嫁さんもらえないから私子供と団地出るっつって2人で団地に行ったんですよ。その時ももちろんうち中で話し合って、裸で出てきたからじゃあ火災道具もみんな買ってやるねって買ってあげて、それでまあうちから10分ぐらいのところの団地に行ったんです。その時にパートで勤めた今の旦那に知り合って、それで再婚したんですけどね。
じゃあお母さんとしてはいろいろしてあげてるのにと思ってらっしゃるわけね。
それがいけないんですね、あの親だからやるのは当たり前でしょって言われるんです、娘に。でもあのボンクレぐらいはなんか持ってくるとは言わないけど、仏さんにね、たとえ少しでもあのなんかあげたつって持ってくれば兄ちゃんだって気分いいよって言ったこともありますけどね。
じゃあどっちかっていうとあなたにはいろいろしてあげてるのになんていう娘だっていう感はなきにしもあら
ん。そういう考えがあると思います。
それ
が抜けないからいけないんだと思います、
その通りですね。
と今三井先生がおっしゃったようにお手紙書いてできますか？
ええ、書きます。
その前にやっぱり自分が寂しいんだってことを本当にあなた認めないとダメですよ。
電話してもいいですか？
ダメです。嫌いな人の電話なんか出たくないし、最後まで聞くうちには言葉を返すし。
ああ、やっぱりね。
そりゃそうですよ、電話なんか絶対うまくいかないですよ。
もし寂しくなければしばらくほっとくっていうのも手ですよ。
そうそう、
一生ほっといたっていいじゃん、私ならほっとく。
あ、そうですか。
うん、だからほっとけなくて付き合いを再開したいっていうのはあなたが寂しいからなんですよ。他に理由はないんですよ。そう、それをちゃんと認めないと今後もうまくいかない。一時的には回復できてもね。
娘も娘なのにうんと私のことを心配してくれてんですよ、電話すればばあちゃん喋り方おかしいからちょっと脳外科行った方がいいよとかね、そうやって心配はしてくれてんのに私が意地張って、そんなことないよって、私がいけないんだと思いますよ。
分かってるじゃないですか。大丈夫ですよ。
そうですか、はい、わかりました。
お分かりいただけましたね。
え、ありがとうございました。
それじゃあ
早速手紙出します。
はい、
すいません、はい、ありがとうございました。
じゃあ失礼します。
ありがとうございます。